皆さんこんばんは。本当に皆さんとこうしてこのように御言葉を共に学ぶ機会が与えられたことというのを正直なところ夢のように思っています。最初のガイダンスの時間にもちらっとお話があったと思いますけどね、この話を、久保先生たちとしてた時に20名くればいいかなという話をしてたんですけれども、いやなんとか50ぐらい頑張りましょうという話をして祈りつつここまで来て、こうして多くの皆さんと今一緒にこのような時を迎えることができたことを本当に一緒に感謝しています。ここにいらっしゃる皆さんはいろんな背景があります。それぞれが本当にさまざまな神様の働きかけのゆえに今こうして共に主を愛する者としてこの場に集うようになりました。皆さんが今置かれている状況がどうであれ、皆さんが今集っておられる教会がどうであれ、私は確信しています。ここにいらっしゃる皆さんは間違いなく神様の御言葉をしっかりと正しく学んでいきたい、その御言葉の真理に基づいてその真理をしっかりと生きていくことができるようになりたい、そのように思っておられる方たちが今日この場に来ておられると思います。皆さんと一緒にそれゆえに今こう賛美をしたように、私たちがこの主の恵み深さを覚え神様を称えることができることというのは陳腐な言い方かもしれませんけれども、心を触れるというかそのような思いをしながら賛美をしていました。天でもこういう賛美が聞けるのかなと思いません？天の素晴らしいところは音痴な人が誰もいないと思うんですけれども、ね、完全になるでしょうからね、けれどもそこで私たちが聞く、いや捧げる賛美の実は前哨となるようなその前触れ、そのプレビューを今ここで私は共に捧げることができたのではないかなというふうに思っています。11月の忙しい中、祝日の前にわざわざ北北海道南は九州鹿児島から、この場に集まっていただいて、きっと私たちが今なぜここに集まっているのかを理解できない方もたくさんいらっしゃるんだろうなと思うんです。何をしにこんなところまで来たんですかとですよね。けれども願わくば今日これから皆さんと一緒に学んでいく一つ一つの事柄が神様の御言葉が何よりも皆さんの心を励ましてくださり、皆さんの心を勇気づけてください。皆さんがこれからますます主に喜ばれるものとして歩んでいくその糧となっていくことができるように、この時間を主が用いてくださることを期待したいと思います。来てよかったとそのように思っていただければ一番嬉しいわけですけども、でも神様そのように働いてくださることを願っています。多くの皆さんの助けがないとこのようなカンファレンスを開くことができないことも皆さんきっとご理解いただけていると思います。正直なところ私が多分一番楽な役を担っているのかなと思うんですが、ここに立って自分のしたいことをすればいいだけですからね。けれども本当に多くの皆さんが祈り支えてくださったことを心からこの場でからですけれども感謝したいというふうに思います。1517年の10月31日ローマカトリック教会の最初の一人だったマルティン・ルターという人物がウィッテンベルグのその教会の扉に95箇条を打ち付けた、そのことを皆さんはよくご存知だろうと思います。まさにこの日私たちはつい先日この日を迎えたわけですが、この日が一般的にはプロテスタントの宗教改革が始まった日であるというふうに言われています。けれども多分ルターは この1517年10月31日は、1日にはまだ救われていなかったでしょう。彼がこのような95箇条を扉に打ち付けたのは、この当時起こっていたローマカトリック教会の中での特に免罪符に関する、その偽善的な彼らの歩みに対して、マルティン・ルター自身がその真摯にその状況と向き合った時に神学的な矛盾を感じ、道徳的な矛盾を感じ、それに対する訴えを彼はしていたわけです。もちろんそのことも全て神様の計らいの中にあって、その恵みの中にあって、彼が御言葉の福音の真理に気づいていくための第一ステップであったことは間違いありません。少々学説はあるんですけれども、ルターの本当の救いというのは、この数年後、1519年に訪れたというふうに言われています。彼は教えていたその大学のその教鞭を取るために学んでいたその学びの中にあって、本当は詩篇を教えたんです。詩篇の学びをしていたんですが、その間中もずっとローマ人への手紙のある一節が頭から離れずにどうしようもなかったということです。彼はずっともう長い間このローマ人の手紙と手紙の中に書かれている内容と格闘し、そしてそれに思いを巡らせ続けていました。けれどもこの年いつだったのかということは具体的に記されていないんですが、この年神様はとうとうルターのその目を開いてくださったんです。そしてその日彼はまさにまず自分の心にあって本当の宗教改革を始めたんです。彼がずっと思い悩んでいたその御言葉、それが今日私たちが皆さんと一緒に見ようと思っているローマ人の手紙の一章の17節の言葉でした。ローマ人の手紙の一章の17節というのは、私の個人的な見解によれば、プロテスタント教会の歴史の中で最も重要な聖句と言っても過言ではないだろうと思います。16節と合わせてこの2節というのはローマ人への手紙全体の要約であり、それだけではなくこの2節というのは宗教改革をもたらした宗教改革者たちのその大きな原動力であったわけです。彼らが福音の真理に再び気づき、そしてそれを再び宣告し始めたその原因は、まさにこのローマ人の手紙の一章の16節17節にありました。そしてこれらの2節は私たちに対して、なぜパウロ、そしてパウロ以降も多くの信仰者たちが自分の命を懸けてまでこの福音のために働きをしたのかということを私たちに教えてくれる、そういった箇所となります。このカンファレンスを始めるにあたって、一体何を話すことができるのかなと思ったときに、真っ先に頭に浮かんだのがこの御言葉でした。単にこれがローマ人の手紙を象徴する、いわばテーマとなるような説であるだけではなく、それ以上に私たちはこの2節を日本の教会のために再び取り戻さなければいけないと私は思うからです。日本の教会にはこの偉大な宗教改革者たちが確かに立ったその確信が再び必要な時を迎えていると思います。これらの2節は神様の御言葉と格闘し、そしてその御言葉との格闘の中にあって、確かに理解し得たその真理を熱心に曲げることなく確かに届け続けた人たちによってもさらされたものであり、今日本の教会にはまさにそういった信仰者たちが必要とされているだろうと私は思います。まだお開きにないようでしたら、どうぞローマ人の手紙の一章お開きください。 16節17節を見ていきたいと思うんですが、皆さんが開けていく間に簡単に文脈を説明したいと思います。この16節、実は日本語の聖書には出てきませんけれども、なぜならというその前置詞でこの言葉が始まっています。この節が始まっています。それはこれまでの文脈とこの16節が大きな関わりを持っているからであります。パウロはずっとローマに行きたいんだというその願いを持っていました。そのことを実はパウロはこのローマ人の手紙の一章の前半部分で説明していたわけです。パウロは何度も何度もそこに行きたいと願っていたけれども、残念ながら神様の計画は彼をローマに行かせないことであったわけです。そこでパウロは何とかしてこのローマへと行きたいんだというその願いをローマの人たちに、信徒たちに告げるわけです。大丈夫、変えましょうか。こんなことあるんですね。初めてです。多分途中でマイクが切れたの。はい、こうやって一回止まってしまうとなかなか元に戻れないですね。せっかく入り込んでいたのにっていう。パウロが一生懸命そのローマへと到達したいという願いを持っていたにもかかわらず、何らかの理由がそこにあって何度かのその計画は途絶えてしまいました。未達で終わってしまったわけです。けれども何とかして福音をローマに届けたいんだ、特に異邦人に届けたいんだということをパウロは14節のところで記しています。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債がある、なんていうふうにパウロは説明するわけです。彼は使徒としてこの福音を預かるものとなっています。そのことがローマ人の手紙の1章の1節のところで記されています。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、彼はこの福音のために選び分けられた人物だったわけです。それだけじゃありません。9節のところを見るとパウロはこのように言います。私が巫女の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が明かしてくださると。彼は巫女の福音を述べ伝え続けていたわけです。ですからパウロは15節にあるようにローマにいる人々にもぜひ福音を伝えたいと心から願っていたわけです。確かにパウロは人々に対する負債を持っていました。神様がその責任を彼にお与えになっていたわけです。パウロこのことをコリント第一の手紙の9章のところでこんなふうに説明します。皆さんよくご存知のことだと思います。パウロこう言います。コリント第一の手紙の9章の16節、というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。この福音を述べ伝えるということはパウロがどうしてもしなければならないことだったんです。パウロさらに言います。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだって、私は呪われるべきものだって。ですからパウロは確かにその責任を担っていたがゆえにこの福音を述べ伝えなければいけなかったんです。でも彼がローマに行って福音を述べ伝えというその理由というのは彼がこのような責任を担っていたからだけではありませんでした。それ以外の理由があったんです。それを実はこの16節17節が私たちに教えてくれることであります。これらの理由というのはパウロがイエス・キリストのこの福音に対してどれだけ確かな確信を抱いていたのかという4つの宣言によって説明されています。これらの宣言というのは単にパウロ自身が個人的に持っていた確信であるだけではなく、これらの確信は宗教改革者たちが同じように持った確信であり、そして彼らの後に続く全ての真の信仰者たちが持つべき確信でもあります。 事実、ここに記されている確信は私たち自身が持たなければいけない、持っているべき確信であるわけです。ですが、今晩、皆さんと一緒に心からしたいと願うことは、それはパウロが語るこの4つの確信というのを私たちが見ることによって、この神様の福音に対するパウロ自身が持っていた確信を理解することを通して、私たち自身が同じようにこの確信を持ち、パウロと同じようにこの確信に満ちた生涯を送るようになることです。まず御言葉をお読みしましょう。さっきも言ったように16節17節しか今日は見ませんけれども、14節から今お読みいたします。14節から、パウロはこのように告げます。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。一言お祈りさせてください。愛する父なる神様、あなたが与えてくださっているこの時間、心から感謝いたします。私たちは今からこのパウロが私たちに教えてくれる素晴らしい福音の真理を見ていきます。どうぞ神様、ここにいる一人一人にあなたが働いてくださって、今から私たちが学んでいくことをしっかりと理解することができるように助けてください。何よりも神様、あなたが語るものを助けてくださって、あなたの御言葉が曲げられることなく、まっすぐに正しく分かりやすく語られることができるように、主はあなたの恵みがあることを期待し、あなたが私たちのために送ってくださった素晴らしい救い主である御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。4つの宣言があったわけです。そこではパウロがなぜこの福音を述べ伝えようとしていたのか、それをしなければならないと考えていたのか、その理由がはっきりと記されています。その一番最初に私たちが見ることができるその宣言というのはどんなものか、それは彼の献身の宣言でした。献身の宣言、パウロはこのように記しています。私は福音を恥とは思いません。私は福音を恥とは思いません。正直なところ、この言葉だけで多分1時間使えると思います。けれども、私たちここでしっかりと見なければならない、考えなければいけないことがあります。それは何か、それはこの福音を恥とはしないということが一体何を言っているのかということです。私たちは今日本に生きていて、この日本の社会で恥という言葉を聞くと、そこで言われていることというのは、私たちがなんとなく内面的に感じる恥ずかしさ、そういったものを思い浮かべることが強いんではないかと思います。けれどもパウロが生きていた時代、この当時の人々にとって恥というのは生きるか死ぬかを分けるような、そんな大きな事柄でありました。当時の社会というのは誉れと恥ずかしめというその2つ、名誉と恥というその二つにはっきりと二分されるような社会でありました。すべての人たちは他の何より、お金よりも地位よりも仕事よりも力よりも、たとえそれが何であったとしても、どんなもの以上に何を求めたかといったら、それはこの地上にあってこの世において人々から栄誉を受けることであり、名誉を受けることであり、尊敬されることだったわけです。そしてその反対に位置したのが何です？それが恥であったわけです。この聖書の文化背景の中にあって、恥となる、恥を受けるということは、 何か私たちが感情的に恥ずかしいと思うとかっていうような次元の話ではなく、むしろ現実的に物質的に私たちが地位を失い名誉を失うその状況のことを表しているんです。つまり恥を受けるということは私たちがありとあらゆる今持っているものを失うかのようなものだと。実際に多くの人たちは恥を受けることによってその地位から外され、その財産を失っていくことがたくさんあったわけです。このような恥ずかしめということが非常に重要な時代背景の中にあって、そのさまざまな恥を受けるその順列がある中で、皆さん最も恥ずかしい、恥ずかしめられる、恥を受けると思われることって何だったと思います？何だったと思います？それはローマの文化の中にあってもユダヤの文化の中にあっても同じものでした。何か十字架です。十字架、十字架というのは究極的な恥ずかしめの行為だったんです。ローマ時代のその十字架刑のプロセスというのは、その過程はその始めから終わりに至るまで、その全てが公に十字架刑にかかる人物に恥を与えることを目的としていました。もちろん処刑の手段であったわけですが、で罪人を処刑するための手段であったわけですけれども、でもその始めから終わりに至るまでいかにこの人物に恥ずかしめを与えるのかということに焦点が置かれていたものでもありました。そのことというのは、私たちがイエス様がどのように十字架にかかっていったのかというそのプロセスを見れば分かるような気がしませんね。でも皆さんご存知でした？この十字架刑というのは実は処刑のためだけに使われたじゃないです。というのはどういうことか、さまざまな文献を調べていくとこのような事実が出てきます。それは何か、当時の人たちはすでに死んでいる人たちを十字架につけたんです。処刑だったら十字架につけなくてもいいじゃないですか、思いません？死ね、殺すだけだったらそれが目的であるとするならば、わざわざ死んだ人物を十字架に貼り付けにする必要は一切なかったんですが、彼らはそれをしたんです。なぜしたのかって言ったら、それはどの目から見てもこの人物とその人物に関わるありとあらゆる人たちが恥を受けるようにデザインされたものがこの十字架刑だったからです。文化人たちはそれゆえに十字架という言葉を聞きたくもありませんでした。その言葉を口にすることさえ良くないことだと考えていました。そんな恥ずかしいことを思い浮かべてもいけないなんていうふうに思っていました。それがまさに当時の十字架というものだったわけです。それがパウロがこの福音を述べ伝えていた時代の文化背景だったんです。だからこそパウロはコリント第一の手紙の一章の18節のところでこんなことを言ったわけですね。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かでね、なぜ愚かなんです？だってこんな恥ずかしい言葉を私たちの救いのメッセージとして聞くなんて考えられないじゃないですか。だからこそこのメッセージというのは一章の第一コリントの一章の23節にあるように、ユダヤ人にとってはつまずきであり異邦人にとっては愚かなものであったわけです。ユダヤ人にとってもう単に十字架にかけられた人物が救い主である、約束のメシアであるということを考えること自体が不可能なことでした。だって申命記の21の23には、木にかかったものはどんな人ですか？神から呪われている人物であるわけです。どうして主のメシアが神に呪われたものであることができます？ユダヤ人にとってこのメッセージは明らかに 受け入れることができないものでした。一体どうして主がメッシアを呪うことができるのか、どうして神が神を呪うことができるのか。また異邦人たちにとっても同じようにこの十字架にかかった人物が救い主である神であるなんていうメッセージを受け入れることができないものでもありました。このような十字架というような最も人間がこの当時考える中で恥ずかしめられる状況にいた人物がいいです、天において神であるということです。そんな矛盾した話ないじゃないですかね。だって神であるならば他の誰よりも偉大で誉れを受けるべき方ですよね。なのにその人物こそがまさにこの十字架にかかったあのイエス・キリストだというメッセージは愚か以外の何者でもなかったわけです。これらのことを考えるならば皆さん思いません？福音を恥にする理由があるかもしれない。どうです？福音は恥ずかしい、それが私にとって恥であると思う、その根拠というのがあるように感じません？人間のその罪というのがこの十字架にかかった神の子によって取り除かれ、この方がそこからよみがえり今まさに天の右に座することによって私たちにこの救いを保証してくださっているというメッセージは人々にまさに受け入れがたいものであるというふうに思いません？皆さんどうです？このメッセージを携えて町々に行って人々がたくさんいる中でこの十字架にかかったイエスこそが救い主だって言えます？その両手両足にある釘の跡をどうぞ見てくださいなんて言えます？パウロはこのローマ人の手紙を書いた約10年後にテモテに対してこんな言葉を書き残しています。第二テモテの一章の8節にこうあります。しかし私たちを知っています。第二テモテの一章の8節、ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。皆さん、テモテは誘惑されてたと思います？そういう誘惑があったと思います？この福音を恥とする誘惑が。パウロは言うわけです。私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいということです。なぜそんなことを言うんでしょう。一章の15節を見るとこんなことが続いて書かれています。一章の15節、あなたの知っている通りアジアにいる人々は皆私を離れてきました。その中にはフゲロとヘルモゲネもいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださる。彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。ある人たちは恥としてたんです。そしてパウロの元を離れていったんです。けれどもそれは恥としない人物たちもいたので、パウロはそのことを喜んでいたわけですね。でも現実的にあのテモテであっても、パウロの同労者たちであっても、この福音を恥とするという誘惑があったんです。パウロ自身、多くの迫害を経験しました。多くの困難の中に置かれていました。多くのあざけりを人々から受けました。けれどもパウロは言うんです。私は福音を恥とはしません。彼自身にはこの神様の福音に対して、それを福音を宣言するということに関して、決して揺らぐことのない確信があったんです。私はこの福音を語らずにはいられないんだ。なぜでしょう。だって彼は この福音のメッセージの真理を知ってたからです。そして彼はその真理のメッセージに徹底的に献身してたからです。ちょうど1世紀のパウロがそうであったように、また16世紀の宗教改革者たちがそうであったように、皆さん知ってました？私たちにも同じメッセージが託されている。この福音のメッセージは当時から一つも変わってないんです。どうです皆さん、この福音のメッセージまっすぐに人々に伝えたら人々からバカにされます？人々が変な目で皆さんのこと見ます？このメッセージを大胆に述べ伝えたら私のせいを考えたことあります？いや、このメッセージをしっかりと生きたら私はこれから仕事ができなくなるかもしれないなんて考えたことあります？だってこの世の中はこの対立するシステムの中にあるじゃないですか。けれども私たちもパウロと同じようにこのメッセージから離れてはいけないんですね。このメッセージからそれることをしてはいけないし、それることを行おうと思ってもいけないし、いや、このメッセージをむしろ大胆に恥じることなく伝えるものでなければいけないんです。パウロはまさにこの福音のメッセージからそれることをしませんでした。そしてテモテをはじめとして彼の後についていった、その彼の働きのバトンを託され、それを受けて走り抜けた多くの人たちはこの福音をまっすぐに解き明かし続けました。多くの人たちがこのメッセージのために生き、多くの人たちがこのメッセージのゆえに死んでいったんです。だから私たちもこのことを思い浮かべないでください。私たちが同じメッセージを受けていて託されていて、そして私たちも同じようにこの福音に生きなければいけないこと、ね、思いません？私たちが胸に手を当ててしっかりと聞かなければいけないことっていうのは何か、それは私もパウロと同じようにこの福音に対する心からの献身を持っているかどうかですね。でも一体なぜパウロはこんな大胆な確信を持ってたんでしょう。なぜこんな献身を大胆に語ることができたんでしょう。それがこの2番目の宣言の中で見ることができます。献身の宣言をした後にパウロはこのパウロ自身が持っている確信の説明をしてくれます。それが彼の2番目の宣言です。確信の説明。ここで私たちはパウロがなぜこんなに福音に対する確信を持っていたのかという3つの具体的な理由を見ることができます。3つの具体的な理由見ていきましょう。1番目、なぜパウロがこんな確信を持っているのか、彼の確信の説明をしてくれるわけですが、1番目の説明は福音が何であるのかということをパウロがよく分かってたからです。福音が何であるのかを分かってたから。パウロは言います。私は福音を恥じとは思いません。福音はどんなものです？神の力です。皆さん知ってました？福音は神の力なんです。パウロ言わないんですね。福音はあなた方に力を与えるとか、そんなことじゃないんです。パウロが言うのは福音は神であるって言うんです。福音自体が神の力であるという話をしたんです。ここで使われているこの力という言葉、この言葉は皆さんひょっとしたらよくご存知かもしれませんけれども、ギリシャ語のデュナミスという言葉が使われます。英語のダイナマイトの語源になることです。それゆえに多くの人たちはこの福音が神の力であるといったときに、その福音というのがまるでこう爆発するような神様の力であるみたいな風に考えることがあるんですが、パウロが言いたいことはそういったことではありません。です。火薬の話をしてるわけじゃないんです。福音は火薬ですって言ったわけじゃないんですね。福音は神の力なんです。じゃあこの力っていうのが一体何を意味してるのかって言ったら、ここで言わんとしてることはこういうことです。 それ自体になさなければならないことを全うする力がある。わかります？その説明されている力だと言われているそのもの自体、この場合福音自体に、その福音が全うしようとしていることをまさに行うことができる力があると話をします。つまり福音にはできるんだということです。福音がやろうとしていること、一般的に使われるときに、例えば将軍に力があるときには、その戦争において軍隊で勝利を収めるための力がその将軍自体にあるんだって話をしたんです。わかります？言ってることね、私の力で全てをすることができるんだという人がいるならば、まさにこういう力を持っている人物であるんです。でパウロが言うのは興味深いのは何かって言ったら、この福音にその力があるんだと言います。福音に力がある。どんな力です？この福音のメッセージには、この福音には信じるものを変える力があるんだ。信じるものを変える力がある。皆さん覚えてます？エレミアはこんな興味深い言葉を使って、人間がいかに変わることがないのかを言い表してました。エレミア書の13章の23節でこんなふうに言うんです。エレミアの13の23、クシュがその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか、クシュ人がその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか、もしできたなら悪になれたあなた方でも善を行うことができるだろう。当時のユダヤ人たちを責め立てる言葉でした。ね、クシュ人が肌の色を変えることができるか。私人間肌の色変えることできます？できないですよね。ヒョウがその斑点を変えることできます？できないんです。もしそれらができたとするならば、あなた方も自分の悪から変わることができるだろうというのがエレミアが言ってることですね。つまり我々人間は、この場合特に当時のユダヤ人ですが、彼らだけが悪かったんじゃないですね。我々も同じように罪深いわけです。その同じように罪深い我々人間は何ができないんですか？自分の罪深さを自分の力で変えることは何です？できないんです。不可能なんです。私はどれだけ努力しても、どれだけ一生懸命いろんなことを成し遂げたとしても、それによって自分の罪深さを変えることができるかといったら、それは私たちには一切できないことであります。どうで変わるんです？ペテロはこんなふうに教えてくれます。第一ペテロの1章の23節、こんなふうに書いてあります。あなた方が新しく生まれたのは、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の御言葉によるのです。私たちは神の御言葉によって新しく生まれたんだという話をしているんです。そうですね。じゃあこの神の御言葉って一体何です？そのことの説明が25節のところに記されています。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この福音の言葉こそがまさに私たちを変える力だったんです。なぜパウロはこんな大胆な確信を持ってたのか、その理由分かると思いません？彼はこの福音が何かを知ってたんです。彼自身がその福音の力を味わっていたわけです。彼自身がこの福音を述べ伝えていくときに、そこで固くなな心のユダヤ人が救われ、堕落の果てにいた異邦人たちが救われていくその姿を見たときに、彼は彼自身に力がないことをよく分かってました。救われていくその人たち自身が何か素晴らしかったのでもないことを知ってました。でも変えたのは何です？彼は分かってたんです。この福音がその力だ。福音が一体何なのかを分かっているがゆえに、パウロは確かな確信を持ってました。2番目は福音が何をなすのかということです。福音が何をなすのかということを彼がよく分かっていたので、彼は確信を持ってたんです。そのことがこの16節の中にも記されています。どんな力です、この神の力。何で書いてありますか？福音は救いを 得させる神の力なんです。一体この福音の持っている力というのは何をするんですか？それは救いを人々に得させる神の力であったわけです。それこそがまさに福音が成し遂げる到達点であり、その目標地点であり、その終着点であったわけです。時間があればローマ書全部を見て、私たちはパウロが説明してくれるなぜ私たちに救いが必要なのかということを考えていくことができればと思うんです。でも私たちにはそんな時間は到底ありません。皆さん今日眠れなくなりますからね。というのも私が一人でここで喋ってて皆さんずっと寝てるだろうと思うんですが、けれども何かから救われるということは救われなければならない何かがあるんですよね。そういうことですね。だって何からも救われることが必要でなければ別に救われる力があろうがなかろうが関係ないわけじゃないですか、ね、でも何かから救われなければいけないんです。でこのローマ人の手紙というのは私たちが何から救われなければいけないのかということをいろんなところで教えてくれています。パウロはそのことをこの後展開していくわけですが、一つだけ皆さんと一緒に見たいと思います。多分私はそれが一番重要な点じゃないかなというふうに思います。これやしろ皆さんは私が口癖のように言う一つのことを多分もう何度も聞いているので、もうすでに何を言おうとしているのか分かっている方もいらっしゃるかもしれません。それは何か、聖書の解釈で最も重要なことは何ですか？何ですか？部で始まり句で終わるやつですね。いつも言いますよね、文脈が大切だって。文脈がというわけです。です、ね、我々はここでも文脈をしっかりと見ないといけないんです。パウロがここで何を言わんとしているのか、ね、何から救われないといけないんでしょう。文脈を見ればはっきりとそのことが書いてます。18節何て書いてます？何で始まりますか？というのはって始まるんです。16節17節の宣言があって、福音がどんなものなのかを説明した後になぜその福音がこんなに大切なのかが説明されてるんですね。18節見てください。何て書いてますか？というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているから。何言ってますか？怒っている神様がいるんだって言うんです。私たちが救われなければならないのは私たち自身の不幸からでも、私たち自身の罪悪感からでも、私たち自身の裁き、その永遠の地獄に行くという事実からでもないんです。私たちが救われなければならないのはこの怒れる神から救われないといけないんです。パウロはまさにそのことをここで言っています。一体誰が怒れる神から私たちを救うことができるんでしょう？だって神が一番強いじゃないですか。この神様に勝るものはいます？この神の手から私たちを奪い取ることができます？この神の裁きの道を救い出すことができる方いると思います？一人しかいないんです。誰ですか？神様ご自身です、ね、神様ご自身です。私たちは罪人としてこの神の前に怒りを積み上げて生きています。けれどもこの福音の力は何すると思います？その神の怒りから私たちを救うことができるんだというんです。なぜですか？だってこれは神様ご自身が私たちのために成してくださったことだからです。だからペトロ言いませんでした？使徒の働きの4章の12節のところで何て書いてありましたっけ？覚えてる方多いですよね、きっと。使徒の働きの4の12、この方以外にはこの方以外には誰によっても救いはありません。ないんです。なぜです？だってこの方以外に我々を神の怒りから救い出すことができる方はいないからです。この福音のメッセージは素晴らしい宣言をするメッセージであり、この福音のメッセージはこの救いを私たちに与えることができる唯一のメッセージであります。だから恥ずかしくないですよね。思いません？この確信がなかったら恥ずかしいかもしれません。いや、あなた救われるかどうかわからないけど、でもどう試しに。なんていうような思いで私たちが生きているとするならば、私たちはパウロと同じような確信を持つことはできないでしょうね。命を懸けてこのメッセージを伝えることはないでしょう。 でも皆さん、福音は神の力であり、福音は私たちに救いを得させるものだと。3番目の理由は、パウロが確信を持っていたその理由というのは、この福音のメッセージが誰に適用されるのかということです。誰に当てられているのか、一体何なのかというのを最初に見ました。そして2番目に、それが一体何をなすのか、そして3番目は誰のためなのか、このように言うことができるかもしれません。パウロ言います。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させるための力です。皆さん、言ってることは簡単なことです。誰にでもって言ってるんです。ユダヤ人でもギリシャ人でも異邦人でも、どんな人物だったも、この福音のメッセージはすべての人に向けられているものである、適用するものである。この福音のメッセージは、たとえそれがローマ人であろうとも、たとえそれがアメリカ人であろうとも、たとえそれが日本人であろうとも、ユダヤ人であろうとも、ギリシャ人であろうとも、誰であったとしても、同じように人々の前に救いを得させる神の力であると言っているんです。人種に制限されるわけじゃありません。その人たちの性別に制限されるわけでもありません。で、男性用の福音と女性用の福音があるわけじゃないんですよね。お金持ちのための福音と貧しい人のための福音があるわけじゃないんです。中流階級向けの福音があるわけじゃないんです。福音は一つしかないんです。この一つの福音は、ありとあらゆる状況のありとあらゆる人たちに対して当てはまるものだと言います。けれども条件は一つだけついてました。ついてますよね。どんな条件です？信じるすべての人にとって救いを得させる力。ここで言われている信じるという言葉は現在形の動詞が使われています。それがなぜ重要かと言っているのはこういうことです。常に行動し続けているって言います。つまりこの信仰というのは、最初に私は信じますと言った時の過去の信仰の話をしているのではなく、その信仰告白をしたがゆえに、今も現在進行形で信じ続けている信仰の話をしているんです。つまりパウロが言っているのは、すべての人、すべての信じ続け生きている人たちに、とってこの福音は神の力だと思っています。この信仰というのは、私たちがどんなふうにこの生涯を生きていくのかということを動機づける、まさにその信仰であります、ね。人を救う信仰というのはこのように常に生きている信仰です。確かに私たちは一時的に不信仰になることがあります。その信仰が弱まってしまうと思うような時がたくさんあるかもしれません。けれども、真のクリスチャンは、本当に救われている人たちは、たとえ波があったとしても、でもその人の人生すべてを見た時に、ああ、この人は確かに神様を信じ続けて生きたと言われる人たちです。なぜならば、この救いをもたらす信仰は、常に現在形の信仰である。パウロ言うんです。この福音は神の力であり、この福音は救いを得させ、この福音はありとあらゆる人たちに対して人の救いを確かに与えるものであるがゆえに、私は何ですか、私はこの福音を恥とはしないんです。思いません？こんな素晴らしいものを持ったら恥ずかしいと思います？献身の宣言をし、確信の説明をしました。3番目にパウロはこの福音の内容を解説してくれます。内容の解説、そのことが17節に記されています。ここでも冒頭になぜならという言葉が使われています。なぜ福音が神様の力なんでしょう。救いを得させる、すべての人に救いを得させることができる神の力なんでしょう。その理由がまさにこの17節に凝縮してるんです。 ここでパウロは簡単に2つの言葉を持ってこの福音の内容を説明してくれます。まず最初を見てみましょう。そこで言われているのは救いの礎です。礎、基礎、もとい。パウロこう言います。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されている。福音のうちには神の義が掲示されている。ここで言われている義というのはこのローマ人の手紙の大きな鍵となる言葉です。ローマ人の手紙の中でこの義という言葉を追っていくとものすごくたくさんこの言葉が使われていることにすぐに気づくことができます。私たち人間が神を無視し、神に逆らい、神様の正しい基準を実践せずに生き続けてきたがゆえに、パウロこの後はっきりと宣言しましたよね。ローマの3の10、皆さんご存知ですよね。何て書いてますか。義人はいないんですよね。何人いますか。一人もいないんですよね。義人は誰もいないんです。3の10。私たちはひょっとすると良い行いをするかもしれないし、正しい行為をしたかもしれませんが、けれども私たちが行うすべてのことは、神を神とせずに、神の栄光を求めてしないがゆえに、主の前から見たらそれは、汚れ果てた衣を着ているようなものだったんですね。私たちの義というのは。この、汚れ果てた私たちを贖うことができる唯一の方は、その私たちの汚れを自ら担ってくださったイエス・キリストでしかなかったんです ね。コリント第2の手紙の5章の21節にこんな素晴らしい言葉が記されています。パウロは言うんです。第2コリントの5の21、神は罪を知らない方、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、ね、私たちに義がありました。私たちに義は一切なかったんです。何一つ神の前に正しいとされるところがなかった私たちを神様は義としたんです。どうやって義としたんですか。五章のところにそのことが詳しく記されています。今回5章を見ることがないんですが、それが非常に残念なんですけれども、でもそこで言われているのは簡単に言えばこういうことです。イエス様の義が、イエス様が生きられた完全な義が私たちに代わりに与えられた。私たちの不義はどこ行ったんですか。私たちの不義がその代わりにイエス様のもとに全て行ったんですね。でパウロ何て言ってましたっけ。罪のない方を何ですか、罪とされたんです神様。それによって私たちが神の義となるために、パウロはここでローマの1章の17節のところでこの福音のうちには神の義が掲示されていると言います。掲示されるという言葉は何を言っているかというと、私たちが自分の努力では見つけ出すことができないことを訴えています。なぜならば覆いがかけられていて、その覆いが取り除かれない限りは私たちは偶然そこにぶつかることがないからです。たまたま発見することがないんです。それが啓示という言葉の持っている基本的な意味です。それゆえに何が起こっているのかというと、神様ご自身がどこにって書いてあります。これ福音のうちに神の御が分かるようにしてくださったんだって言います、ね、皆さん知ってました。ルターはこの説が大嫌いだったんです。この説を憎しみを持ってずっと考えてました。なぜか分かります？彼が1519年に救われるその時まで、神様はこの御言葉の意味をはっきりと分からせてくださるまで、ルターはずっとここで表されている神の義というのが、神様ご自身が持っておられる完全な基準だと考えてます。その完全な基準が我々の前に表されているときには、罪深いことにしか気づかないんです。 そうですね。そしてどれだけ努力しても、ルターほどローマカトリック教会の戒律を一生懸命守ろうとした人物はいませんでした。で、彼は修道院にしばらく長い間いましたけども、その修道院のトップがルターにお願いだからもう来ないでくれって言って懺悔をしないように勧めたぐらい、彼はありとあらゆる事柄において神の前に自分が不義であることを気づいてたわけです。それゆえに神の義が、完全な正しさが私たちの前に福音によって掲示されているって時に、彼はこのように言います。私は主を憎んでたかもしれない。だって、ね、その罪のゆえに裁かれて当然なのも分かってるけども、毎日のようにその罪深さに気づかれされて嫌な思いをしなければならない人生を生きなければいけないから。でもルターはその1519年のその年に初めて気づいたんです。何気づいたと思います？表されている義というのは神様の完全な基準ではなく、基準だけではなく、何です？その基準に満たない私たちに対して神様ご自身がご自分の義を私たちに与えてくださるということが、このローマ書の大きなテーマであることに初めて気づいたんです。ね。私の尊敬するある牧師はこんなふうに言いました。今は神様の恵みというダムが神の御怒りの大水をせき止めているが、いつの日かそのダムは決壊する。その水門が開かれて、その神の御怒りの大波が私たちを覆い尽くすその日がやってくる。どうやってそこから逃れるんです？その方法は一つしかなかったんです。神様の義が表されることによって、私たちがその信じる信仰によって義と認められることだったんですね。だってそうじゃないですか。私たちの行いでは我々義になります？そのことに初めてパウロが気づいたときに、パウロは主に感謝したわけです。ね。一体私たちがどれだけ一生懸命救いを得ようと努力したとしても、私たちはそれを得ることはできません。なぜならば神様の基準は完全な基準であるからです。今私たちがまだ裁かれていないのは、さっきも言ったように神様の恵みのダムがその御怒りをせき止めてくれたからです。でもいつの日かこの水門は開かれる日がやってきます。そしてその時に私たちがどこにいるのかが問題なんです。神様はもうすでに救いの手を差し伸べてくださっています。そしてこの福音によって、その力によって、神様はご自分の義を我々罪人に無償で与えてくださるんだと言います。それこそがまさにこの素晴らしい福音の内容の礎だったわけですね。もう一つありました。何か。救いの方法です。救いの方法。このように続きます。その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。信仰に始まり信仰に進ませるからです。非常にローマ書の中でも解釈の難しい箇所の一つなんです、これ。実は。中華書を見ると、ざっとですよ。十通りの解釈なんです。この箇所だけでね。どれがどういう意味なのか。でも、多分言わんとしてることっていうのはそれほど難しいことではないように思います。個人的には。何を言ってるか。ここで言われてる、その信仰に始まり、信仰に進ませるという言葉は、直訳すると、信仰から出て、信仰に向かって、なんていうふうに訳すことができます。信仰から出て信仰に向かって、ここでパウロが言わんとしていることは多分こういうことだろうと思う。それは何かといったら、それはその義が与えられるにあたって、それはその始めからその終わりまで全部何です？全部信仰でしかないって話をしています。 16節のところでもうすでにパウロ言ってましたよね。どうやって、いや誰に対してこの神の力を与えられるんでしたっけ。信じるすべての人にとってですね。パウロはここで再びこのことを強調し、この神の掲示してくださっている義というのは、福音のうちに表されている義というのは、信仰から始まり、信仰に至るんだと思います。信仰に向かっている。その間すべてが、何です?信仰であります。あえて言うならば、この表現というのは、ローマ書版のエペソ 2-8 と9です。ローマ書版のエペソ 2-8 と9です。なんで書いてありましたっけ?皆さんご存知ですね、この箇所も。あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありませんということです。そうですね。信仰に始まり、信仰へと進み続ける。これ以外に救いの方法はありません。神の義は信仰によってのみ得ることができるんです。信仰と行いではないんです。信仰と何かでもないんです。この単純さ、シンプルさというのがまさに福音の素晴らしさです。皆さんが何をしたのか、何をしなかったのかというのは一切関係ないんです。だって何をしたとしても、何をしなかったとしても、皆さんは神の前には正しくないんです。皆さんに待ってるのは何ですか?神様の裁きだけです。だって神の怒りは天から今も掲示されているんです。けれども、信仰によって、この主に完全に信頼することによって私たちはふさわしくないにもかかわらず主の前に義と認められるんです。なぜですか？キリストがその義を私たちにお与えくださるからです。皆さん思いません？パウロ恥ずかしいと思う理由ないじゃないですか、どこにも。だってパウロは誰の前に立っても同じメッセージを告げればよかったんです。どれだけ成功を収めている政府の高官であったとしても、ね、財産を築いている素晴らしい人物であったとしても、人々からの尊敬を一身に受ける宗教的なリーダーや哲学者たちであったとしても、人々から蔑まれる地位も名誉も財産も何一つない人たちであったとしても、すべての人にこのメッセージが必要だったんです。だって彼らは皆同じように神の怒りから救われなければならず、彼らは皆同じように神の前に正しいものとして立つことができないものであり、彼らは皆同じようにこの神様が明らかにしてくださった福音を知らなければならなかった。そして彼らは皆変わりなく同じように信仰によって救われる必要があったんです。そして最後にパウロは保証の提供をしてくれます。保証を提供してくれます。保証の提供、献身の宣言をし、確信の説明をし、内容の解説をしてくれたわけですけれども、そして最後に私たちに保証を与えてくれるんです。保証。17節の最後見てください。このように書いてありますね。義人は信仰によって生きると書いてあると思います。と書いてあると思います。パウロはここでしようとしていることというのは、こういうことです。このメッセージは、私が勝手に作り出したものじゃありません。もうずっと昔から神様は同じメッセージを私たちに与え続けてくださってるんですって言うんです。だから見てみなさいって言うんです。旧約聖書書いてあるでしょ。義人は信仰によって生きる。この旧約聖書の引用はハバクク書の2章の4節から来ます。 多くの仲介者たちはパウロのローマ人への手紙自体がこの一節ハバクの 2-4 の公開説教であるというふうに考えます。たった一節で16章書けるんです。パウロはこの言葉を用いることによって私たちにこのメッセージが確かなものであることを保証してくれるんですね。変わることのない神様のずっと掲示されてこられた一つの真理だった。唯一の真理だった。でもこのことをしっかりと理解するためには、ハバクがどんな状況の中でこれを書いたの？時間がないですが、簡単にだけお急ぎで話をしましょう。このハバク書というのは、神様の預言者であるハバクが神の前に疑問を投げかける書なんです。人々の代わりに。どんな疑問を投げかけるか。当時生きていた、そのハバクが生きていた時代のイスラエルというのは非常に悪に満ちた状況であったので、ハバクは聞くわけです。神様、いつまでこの悪に満ちたイスラエル、ユダヤを放っておくんですか。で、それが一章の前半部分で書かれていくわけです。それに対して神様は言うんです。私は彼らを放っておくことはしないよと。もうちゃんとカルデア人を建てて、バビロンを建ててるんだと。彼らを裁くために。それが神様の回答だったわけです。それに対してハバクが驚くわけです。どうしてバビロンですかと。当時のカルデア人、バビロンというのは、その人々を滅ぼす国としてよく知られ、ね。で、バビロンの方が明らかにユダヤよりも悪い人たちだったんです。ですよね。だから、どうして悪人によって悪を裁こうとするんですか。どうしてカルデア人なんですか、ましてや。彼らが来たらイスラエル自体がなくなるかもしれないじゃないですか。ね。それに対して神様は答えるんです。なんで答えると思います？義人は信仰によって生きるってことなんです。この文章、ギリシャ語でもパウロが使った。ハバクが書いたヘブライ語でも両方ともこんなふうに訳すことができるんです。というよりも語順に沿って訳すとこうなります。義人は、というよりも信仰による義人は生きる。ここでは義人は信仰によって生きるって書いてありますね。こう聞くと皆さん、どっちにこの信仰によってがかかっているように聞こえます？義人の方ですか、生きるの方ですか。生きるの方にかかってます。でも原文を見ると、その語順を見ると、信仰による義人は生きると訳すことができるんです。ヘブライ語でもギリシャ語でもね。ですからね、ひょっとするとこの国自体が滅んでしまうかもしれないじゃないですか。神様がハバクに対して慰めの言葉をかけたのは、神様のご計画を示したのは何を言ってるかといったら、たとえ誰がやってきて、たとえ誰がこの国に何をしたとしても、誰は生きるんですか？信仰による義人は生き続けるんです。彼らが滅びることはない。それはこの新約聖書の時代にあっても同じことを言います。で、なぜこのように今私たちが日本語の聖書を見ることができるように訳されてる。だってそれも正しいからです。なぜならば、信仰による義人はどんなふうに生きると思います？信仰によって生きるんです、ね、だって信仰によって義と認められた人物は、その始めから終わりまでずっと何をできるんですか？信仰によって生きるんです。パウロはこの後、このローマ書全部を使って、私たちに、この信仰によって生きる人物の姿がどのようなものなのかを教えてくれます。旧約の時代からずっとそうであったことを、パウロはこの後も強調していきます。4章はアブラハムとダビデの話が出てきます。5章では、イエス様とアダムの対比がされることによって、私たちがどうしてこの信仰によって生きるものになったのかということを教えるわけです。このメッセージは、イエス、最初から最後まで一度たりとも変わったことがないメッセージなんです。神様はその啓示の始めから ずっと同じことを私たちに訴えてくれてるんです。私を信じなさい、私に完全な信頼を置きなさい、私の言ってることは正しいから私の言う通りにあなたの人生を生きていきなさい。残念ながらアダム以降、我々人間は人に対してそれを全うすることがありませんでした。そうですよね。けれども神様はその罪に満ちた私たちに対してこの福音を明らかにしてくださったんです。このメッセージを準備するにあたって一つの歌がずっと頭の中にありました。歌われてないようで実は歌詞があるんですけども、ちゃんとけれどもあまり親しみがない曲のように思います。知ってる方いらっしゃるかもしれません。聖歌の中にあるんですが、今何番かちょっと覚えてないんですけど、新聖歌にも載ってます、ね、尊き泉ありっていう歌なんですね。そこにはこんな歌詞があるんです。1番と4番、尊き泉ありそのうちよりインマヌエルの地蔵あふれながら、尊き泉ありそのうちよりインマヌエルの血があふれ流れてる。罪に悩む者くぐりいらば汚れは現れ染みは消され。福音だと思いません？これ、ね、イエス様が流されたたとえ血がそこに満ちている泉があって、どんな罪人であったとしてもその人物がその泉の中に身を投げるならば、その水に浸るならば、その人はその汚れがすべて清められるんです。これがまさに福音のメッセージですね。4番こんなふうに言うんです。主よ、長傷より流るる血を信仰の目を上げて仰ぎしよ、贖いの愛は我が心を慰め導く歌となりな。難しいですね、日本語。原詩を直訳します。岡田役です。私が信仰によってこのあなたの傷口が元になっている、見るときに、見たその日からです、あなたの傷口から流れるその流れを私が信仰によって見た日以来、贖いの愛こそが私のテーマである。私が死ぬその日まで。私たちの人生のテーマは神様のこの贖いの愛です。思いません？それが私たちの生きていく生き方なんです。なぜならばそのような素晴らしい愛を私たちはこの身に一緒に受けたからです。パウロと同じようにその罪の中にあった私たちに対して神様はこの福音を与えてくださり、ルターと同じようにその神様の正しさの前に圧倒的に私は罪人であるとしか思うことができない私たちに対して神様はこの贖いの愛を与えてくださって、何してくださるんです？私たちを神の子としてくださり、義なるものとしてくださったんです。だから私たちは死ぬ日までこの贖いの愛を自分たちのテーマとして生きていこうとするんです。たとえ私たちの周りがどんなふうに私たちのことを見たとしても。パウロは福音を恥とはしませんでした。宗教改革者たちも福音を恥とはしませんでした。それから約500年近く経ちました。どうです皆さん、皆さんは福音を恥としないって。私の人生のテーマは神様のこの贖いの愛である。 そのようにしっかりと宣言しながら、その宣言を実際に生きながら歩んでおられるでしょうか。私はそのように生きるべきだと思いません？だってこの福音はどんなものでしたっけ。救いを得させる神の力です。誰にですか。ユダヤ人にもギリシャ人にも日本人にとっても、信じるすべてのものにとって救いを得させる神の力であるがゆえに、私たちはこの福音を恥とはしないです。愛するしない神様、どうぞ私たちがこの福音を恥じることのない生き方をしていくことができるようにしてください。なぜ私たちは周りのことを考えるんでしょう。こんなに素晴らしいメッセージを携えていながら、すべての人が必要とする、すべての人の問題を根幹的に解決する素晴らしいメッセージを携えていながら、どうして私たちは時にこのメッセージを語ること、このメッセージを生きることを恥ずかしく思うんでしょう。どうぞ主よ、偉大な信仰の先輩たちのように、私たち自身もたとえこの命を落とすことがあっても、この福音を恥としない、この福音のために生きるようなものとあなたが変えてくださるように、私たちはこの福音を知っているがゆえに、どうぞその福音に生きるものとしてあなたが用いてください。神様、どうぞここにいるすべての人たちがそのような思いを胸に、しっかりとこれからの毎日を送っていくことができるように、何よりも感謝すべきことは、ここにいらっしゃる一人一人がそのような思いを持ってこの場に集っていてくださるということです。主よ、どうぞ私たちを励ましてください。私たちを助けてください。私たちを勇気づけてください。そしてパウロと共に、多くの偉大な信仰の勇者たちと共に、大胆に、かつ私は福音を恥とはしませんという、そんな人生を生きることができるように、あなたの恵みが一人一人にあることを感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。